心メンテナンス。
はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上恵とスコーヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日のテーマ、無理に答えを出さなくていい理由。はい、
うん、
こちらを取り上げていきたいと思います。無理に答えを出さなくていい、はい、でも何だろう、結局白か黒か、いいか悪いか、
うんうん、
で、これも昔私はよく考えてました。でもそういうことが多いんじゃないですかね。どうですかね。
いや、まさに結構多いと思いますよ。やっぱり、なんだろうな、まあこういうスピリチュアル系の、まあ、情報発信をしていると、その、なんかこう他の方たちがどんな感じの、ね、なんか、ご発信をされてるのかとか、その、サムネどんなの作ってるのかとか、やっぱりちょっとこう、気になって見てたりするわけですけど、
うん、
やっぱりこう、その、視聴者の方たちが、その、何かこう、答えを求めて、そういう人たちの、なんかこう、情報発信にたどり着いているんだろうなっていうのが、やっぱりこう、見えてくる部分が大きいわけですよ。
うん、
で、だから、その、なんかこう、これはこう、こう、こうだとか、なんかこういう時はこうだとか、なんかこうね、こういう人は、なんかこの、ね、なんか、こういう5つの、なんか、法則に従ってこれをやればいいんですとかっていうような情報がすごく、こう、巷に溢れてて、そういった動画の再生回数とかすごい伸びてるのを見ると、やっぱりみんななんかが答えが欲しいんだなっていうのがすごく伝わってくるわけですよね。それって結局、その、まあ、その原因のかなりなんか、大きな部分としては、そもそも学校の教育とかで、なんか全部その答えがあるものを、その、なんか学ぶじゃないですか、テストがあって、
は
い、
うん、
で、ね、なんか正解を、まあ、答えることが、こう、ずっと要求されてるから、
うん、
その、なんかこう、どんな、その、問いに対しても答えが、その、そもそも、こう、あると。で、それで、丸がつくか、罰がつくか、ね、テストの点数が、まあ、満点取れるか、そこからどう、なんか削られていくかっていうようなところの、なんかそういう中でずっとこうね、まあ、小学校6年間と中学校と、で、まあ、多くの人たちは高校行ったり、大学行ったりとかもするから、結構、まあ大学行くと大学の勉強方法ってまた多分結構違ってくると思うんですけど、おそらく高校までの勉強だと、本当にその、なんか丸か罰かをずっとやってるんだと思うんですよね。
確かにやってました。正解か、間違いか。で、間違ってたら正されるしね。
これね、なんかまあ、ちょっとね、それをやると、かえってその、なんかこう考えなくなってしまうんじゃないかなと、僕は、なんか、若干危惧してる部分があってですね。
うん。
なんかその、人生って、言ってみたらそもそもその、答えがない、問いの連続じゃないですか。
確かに。みんな違うしね。
みんな違うし、そこで、その何を選択するかによって、その先の展開は変わるけど、それが何がその正解かっていうのは、もうだいぶ先になってみないと全然評価のしようがないし、
うん、
その評価も結局その正解か不正解かっていう評価じゃなくて、そこからその何かその得られたかどうかみたいな話になってくるわけですよね。
うん、
自分自身が成長できたのかどうかとか、欲しかったものが手に入ったのかどうかとかっていう、その評価の軸になってくるんで、その正解か不正解かって本当は全然関係ないんですよ。だって、ある人にとって正解だったことが、別の人にとっては不正解かもしれないし、その逆もあるわけですよね。
うん、
で、だから、本当は常に考え続けて、その現状を、どれだけその、なんていうのかな、こう、ニュートラルに捉えつつ、その、なんかこう自分が望ましいと思う方向に、この現状からどう、その、 シフトさせていくかとか、どっち方向に進んだら、より自分がその理想とする方向だったりとか、自分にとって居心地がいい方向に行くかっていうことを常にこう考えながら、そのこう、なんでしょうね、なんかこう進む方向を常に微調整しながら、一歩一歩進んでいくみたいなことを、本来その人生ではやっていく必要があるわけですよ。
うん。
ね、だから何も考えないで、こっちが正しいですって言われて、なんか進んでいったら、なんかね、他の周りの人たちはそれでなんか、お、なんか居心地いいなって、いうところに着くかもしれないけど、そこは自分にとって居心地がいい場所かどうかっていうのは分からないわけですよね。
確かに。
うん、だからなんかね、みんながいいって言ってるから、こっちに進んだらいいに違いないとかってね、なんか、その、こう自分はなんか、その、すごい暑がりだから、涼しいところに行きたいって思ってるのに、なんかその、寒がりな人たちの群れの中に入ってて、みんなが、ね、なんか、いやなんかね、ちょっと、あ、こっち行くともっと暖かそうだから、こっち行こうよって言って、なんかね、で、そっちに行くんだけど、で、みんな行ってるから、こっち正しいという、はずだし、みんなはなんかこれで快適だって言ってるしな、うー、暑い、うー、暑いみたいな感じになっちゃうわけですよ。だから自分にとってなんかね、どのぐらいのなんか自分のが何を求めてるのかによって、そのなんかどっちの方向に進むかって全然変わってくるはずだから、そこってその自分との対話で見つけていく必要があるんですけど、っていうふうにね、捉えると、結局その本当の答えとか本当の正解、自分にとっての正解って自分の中にしかないんですよ。
うん、そうですね。
で、周りの人たちの言ってることとかやってることっていうのは参考にはなるけど、なんていうのか、そこをプラス自分との対話が抜けちゃうと、その自分が行きたい方向に進めないんですよね。だって自分がその、自分が暑がりだから涼しいところに行きたいなって思ってるとするじゃないですか。
はい、
そしたら、なんか寒がりな人たちが進もうとしてる方向を見たときに、なんか、あ、この人たちは寒がりだから暖かい方に行こうとしてるなと。で、そしたら、自分はなんか、なんかこう暖かい方向行ったらなんか暑くなるから嫌だから、自分はもっと涼しい方向に行きたいと思ってるんだから、この人たちと逆方向に行った方がいいはずだとかっていうことを、その自分とちゃんと対話してたら、その答え出せるんですよ。
うん。
だって自分はなんかね、暑がりですと。だから今いるとこよりもより涼しいところに行きたいんですと。で、その時に寒がりな人たちが向かう方向は多分はより暖かい方向だから、そこは自分は行くべきじゃなくて、その逆に行けばおそらく自分にとって快適な方向に行けるはずだぞっていうようなことって、ね、自分で現状を見て、周りの人たちを見て、そして自分のその求めてるものを見て、それでようやくそのね、なんか判断がつくわけですよね。
うん、
そうだからね、それはそのなんか先生がだなんか出してきた問いに対して、その先生が丸をつけるか×をつけるかっていうのが自分にとってのその絶対的な基準になっちゃったら、
うん、
これはそのね、要はその先生にずっと従って生きる人生しかないってことになってしまうわけですよね。
うん、なるほど、うんうんうん、いやでもそうですね、今こう話を聞いて、もちろん先生とかもそうですし、私すごいなんか友達とか知り合いで話してて思うのは、その人が あたかも正解のように、うん、いやこれ違う、間違ってるよとかっていう言葉にすごい敏感に反応しちゃうんですよ。
うんうんうんうん、
いやでもそれって言わないですけど、それってその人の視点の考えで間違ってるっていう、まず言い方がちょっと気にくらないなというか、
うん、
私はこう思うよならまだわかるんですけど、
うんうんうん、
そういうところにもやっぱそこでジャッジしてるんだな、この人はみたいな、ね、
うん、
すごい気になりますね。
そうですね、だからそこってその要はその人の基準でいい悪いっていうのは、うん、そのまあ、結構その人の世界では具体的な話なわけですよね、
うん、
その人の基準に合ってるか合ってないかということで、でこの部分で合わせようとしたら、もうなんかそこの基準が違う人にとっては全然なんかちんぷんかんぷんな話になってしまうわけですよね、
うんうん、
だからそこでもっとその抽象度を上げていくと、 そのね、なんかじゃあ、その、こう、あなたの基準とか、あなたの求めてるものに対して合ってるか合ってないかっていうので、その正解不正解決めればいいんだよっていうことで、その部分で、その、なんていうのかな、正しいか間違ってるかっていうことは、僕は、その言えると思うんですよ。要は、自分の基準がなくて、人の基準に合わせて、どっちに進むか決めちゃってるんだとしたら、それは不正解ですよ、と。
うん。
だその、ちゃんと自分軸がありつつ、周りを見て分析して、それで自分がどっち進むべきか、自分にとってどっちの方がより良い未来につながるだろうかっていうのを考えて進んでいくっていうことをするのが正解ですって、なんかその抽象度だったら僕は、正解はこちらですっていうことができるんですけど、
うん、
でもそれは要は、じゃあどっちに進めばいいんですかっていう話になった時には、いや、あなたが決めてくださいとしか言えない。
確かに。そうなんですよ。あなたじゃないんだもん。そうですよね。
そうそうそう。だから、その、あなたがどっちに進むかを決めるんです。決めるのはあなたですっていうのと、誰かに従って進んでくださいっていうので、どっちが正しいですかって言われたら、僕は完全にあなたが自分で決めてくださいっていう、あなたが自分で決めるんですよっていう、これが正解ですっていうことを、もうね、強く、お伝えしたいところなんですけど、はい。なので、その、なんていうのかな、答えを求めるっていうことに関して言うと、その、なんか自分、この答えってどの抽象度でそれをこう、求めてるのかっていうところで、具体的な、そのあまりにも具体的なことに関しては、最終的にその自分のその、もう少し抽象度上げたところで自分が正解だって思ってることにちゃんと落とし込めて、これが、ここに向かうんだったら今やることはこっちだよねとか、今進む方向はこっちだよねっていう話になるわけですよ。ね、だから、例えば駅に行きたいって思ってて、それで東西南北どっちに進むべきかっていう話になった時に、その駅のどっち側に自分がいるのかっていうのが分かれば、その駅の南側にいるんなら北に進むんだよねって話だし、駅の北側にいるんだったら南に進むんだよねって話になるんで、その駅に行きたいっていうのがまずあって、じゃあその駅が自分から見て今どっち側にあるのかっていうのを見て、それでその方角を決めるって話なんですけど、なんか結構ね、駅に行くなら北側だよって一回覚えたら、よし、北側に行けば駅に着くんだなっていう、そういう捉え方をする人が多いんですよね。だここがちょっとその一番大きな問題で、その正解を欲しがってる人たちっていうのは、なんかそういう北に進むのが正解みたいなのを求めちゃうから変なことになっちゃうんですよ。
そうですね。だからやっぱり自分との対話とか、まあ、前の話でもそうですけど、ね、そういうことですよね。
そうそう。だから、本当にその人が、その言ってることとかも、ちょっと自分の中でその抽象度を上げてみると、あ、この人ってなんかこういう、この立場から言ってるからこう言ってんだな、みたいなのが見えてくると、じゃあ自分どうしたらいいのかっていうのは、その、なんか抽象度とか、さらにその上の抽象度から見たときには自分で答え出せるはずなんですよ。だから親がこうしなさいって言ってるのも、なんかその、なぜこうしなさいって言ってるのかっていうところをよく考えたら、自分にとってそれが有益な、そのアドバイスなのか、ともその、親が、エゴで勝手に言ってるだけなのかっていうのが見えてくれば、その、あ、なんかこの人たちただなんかこうね、怖がってるからこう言ってるだけなんだなとか、世間体気にしててこういうふうに言ってるんだったら、まあ別にその世間体は、ね、なんかこう、このコミュニティの外に行ったらこの世間体関係ないから、じゃあなんかこのコミュニティから出て、そこで自分の居心地のいいコミュニティを探してやりたいようにやれば、別にそのなんか親の言うことそんなに気にしなくていいよなっていう結論に自分でたどり着くことも可能なわけですよね。
そうですね。またさらに見えてくる世界がいろいろやっぱり出てきますからね。
そういうことですね。
面白いですね。ということで、今日のテーマ、無理に答えを出さなくていい理由、はい、とても分かりやすかったです。はい、吉村さんにお伝えしていただきました。はい、吉村さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。